こんにちは、杉林智彦の経営はデザインできるナビゲーターの南雲です。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今月も一緒にやっていきましょう。
今日はあのお便りが届いておりますので、
久しぶりですね、なんかねお便り、
ちょっとご紹介してみたいなと思っております。
はい、はい、ありがとうございます。
東京都港区会社員の、道夫さんという方から届いております。
はい、
杉林さんこんにちは。
こんにちは。
ここ最近は、まあ、コロナのことやウクライナのことなど大変な時代に入ったと感じることが多々あります。またこんな時代だからこそこれまで当たり前だと思っていたことに深く感謝できるようになりました。悪いことばかりじゃないですね。また、まあ、いつもこの番組を聞くたびに自分が気づかされること、また新しいアイデアが湧いてくることが増えて本当に感謝しています。
ありがとうございます。
これからも楽しい番組を作ってください、
はい、ありがとうございます。励ましの ありがとうございます。
確かにね、いろいろと大変な時代だなとは思いますね。
まあそうですね。でもいつも何かありますね。
まあそうなんですよね。
10年前もね、震災もあった時もあれば、その前にね 9.11 があった時もあれば、まあ社会現象的な世界レベルのことっていうのももちろんありますけど、もっと言うと皆さんの日常にいつも何かあると思うんですよね。仕事職場がどうなったとか、人間関係がどうだ、家族のことだっていうのは何かしらあるよね、南雲さん
の
ね。
まあその程度が大きいか小さいかはあるけど、何かしらはありますね。確かにね、
絶対ね、
絶対に、
だからこれからも何かしらあるでしょうねっていう、
まあそういうことなんでしょうね
それ言っちゃ終わっちゃうんですけど、はい、まあ何でしょう、どうしてももちろんウクライナのこと、コロナのことは何ですかね、世界レベルで衝撃的なことだとは思うんですけど、
今3月の中旬の収録なので、これ4月の5日配信なので、いろいろね、また状況がいろいろ変わってくることがあるかもしれないということはちょっとここで言っといた方がいいですね。
そうですね、そうですね、はい、コロナもウクライナのこともやっぱ刻々と変化してるんでね、また、はい、この収録のあとまた放送の時にはねタイムラグがあるので、また変化はしてるとは思うんですけど、なんですかね、必ず何か世界的にも起きていて、で皆さんの人生の近しい、もう身の回りの本当に近いところでも必ず何か起きていて、いつも私たちを揺さぶる何かってありますよね。
ね、ありますね。必ずありますよね。
それは今後もね、必ず出てくると思うんですけど、この道夫さんのね、このお便りいただき、なんかこのことをよく読むと、これまで当たり前だと思っていたことに深く感謝できるようになりましたってあるんですけど、すごいじゃないですかっていう当たり前のことってやっぱりね、見えないですね。
見えてないんですね。
まあ見ようとしていないって言った方が正確なのかもしれないですけど、
そうなんか当たり前だと思っているから見ようとしてないっていうことなんでしょうか。
だから私たちがどこに着目しているかっていうことによると思うんですよ。そのコロナのもそうだし、ウクライナもそこに着目したらすごい大変です、実際起きてることなんて大変なんですけど、でもじゃあ当たり前のことってなんだろうって思うわけですね。あ、今日6時間寝れたなっていうことなんかには意識いかないですね。
いかないですね。
でも寝れない方は世の中たくさんいるじゃないですか、でもそのことがあって、じゃあ今日仕事も皆さんある方はあると思うんです。でもそのことを そのことだけを集中してみると、もっと自分が扱えること、部下が悩んでいる話を聞くってこともできるなとか、ちっちゃいことかもしれないんですけど、どこを見てるかによって自分がする行動、いや降らない、大変だな、コロナ大変だなってウソウソして、なんか気づいたら浴衣になってたっていう一日なのか、目の前の人のことだけを見た時に、ああちょっと奥さん疲れてそうだな、ちょっと子育て手伝ってなかったなとか、着目するところによって、自分がやること、もっと言うとやれることに取り組むことって結構変わってくるんじゃないかなって思ったりするんですよね。
で今聞いてて思うのは、やっぱりその今なんていうか、そのスマートフォンっていうんですか、まあ、そこから入ってくる情報があまりにもいろんな、ね、インターネットを通して入ってくるじゃないですか。それが正しいのか誤ってるのかもわからない情報で、そこに書き込みがあるいろんな人の思いとかがドーッとこう流れてて、やっぱりそういうの見えてると本当に疲れてきちゃって、なんかどっかで
そうですね、
もう遮断したいなっていうのは、だからそのどこを見るかっていうのは、なんか本当目の前にあることにやっぱ豊かさっていうのをやっぱ今求めたいなっていうのは今杉さんの話を聞いてて思いましたね。
そうですね、残念ながら、自分にはできることは、まあ、限られてるんですね。ちょっとでも影響を与えることできるかもしれないけど、ウクライナのことは私には到底扱えない話なんですね。何もできないと言えないです。何か言って、言動を言って、その聞いた人がどうのこうのってあるかもしれないけど、実際にロシアの中で起きていること、ウクライナの現地で起きていることについては、僕は何らアクセスできないんです。でも惨憺たることは起きているなっていうのはすごく心情はあるものの、じゃあ私が何ができるかって言ったら、部屋の掃除だったり、一緒に働く人の話を聞くっていうことだったり、何でしょう、クライアントさんのお仕事を、まあ、クオリティを上げていくっていうことだったり、っていうことぐらいなんですね。もちろんこの番組を通して皆さんにいろんな発想だったり、この道夫さんが言うようにちょっと気づいてないようなことが皆さんが気づけるといいなっていう思いでやっているのはこの番組でも、ちっちゃな番組だけです。でもしかしたら大きなことにつながるかもしれないと思いながらやってますけど、だからこれからも世の中たくさんいろいろ出てくると思うんですね。ロシアのことがあったら今度中国とのことはどうなっていくんだ、じゃあ中国とソ連がつながってきたら今度欧米諸国との関係性、僕には扱えないんです。
確かにそうですね。
何ら1ミリとはもう何もできないとは言わない。そのことについて何か人と話したりすることはできるけど、
できますけどね。
でもそこに向けて何か本当に取り組んでいる人もいると思うんです。宣言をしてそういうことを作り出そうって言ってジャーナリズムとして扱っている人もいるでしょう。それそれでいいと思う。でも私は私が宣言しているのは本当目の前の人、目の前のお客さん、にことを通じて作り出していくこと。南雲さんがアートプロジェクトやってるじゃないですか。
はい。
それって何からスタートしたかっていうと、なんか目の前にいる子供たちだったんじゃないかなと思うんですよね。なんか遠くの世界の人たちにももちろん伝播してったらいいけど、思いあったかもしれないけど、でもスタートした最初はそこだったんじゃないですかね。
そうですね。
そこを見ていって一つ一つやってったら、なんかだんだんだんだんどんどん広がりが出てきそうだなっていう、なんか今がね、この間も聞きましたけど、
はい、
なんかちょっと逆説的ですけど、今すぐ世界のことは私たち扱えない、ロシアのこともウクライナのこともコロナのことなんてもっと、でも一つの目の前のことを扱い始めた時にそれを 実直に2年3年やってったら、それが世界を扱うことになるかもしれないっていうことのアクセス権は全員持ってると思うんです、
うん、
間違いなく、
はい、
でもそんな風にして、何でしょう、大きなこと小さなことって私ちょっと分けて見ちゃうメガネを持ってますけど、うん、すごく密接につながってると思うんですね、うん、極端に言うと、
はい、
うん、ウクライナのことロシアのこと、まあ、現地で起こっていること何かわからたくさんあると思うんです。でもそのことと南雲さんがやっている子どもたちの絵画教室って全然つながってないように見えますよね。
はい、
そうではないと思うんです、物事って、
うん、
それが、
そうですか、
はい、10年活動してった時に、もしかしたらそこにあのアジアの子たち、欧米の子たち、そういう子どもたちが関わるっていうことがその中にあるかもしれないです。
まあそうですね、可能性はありますよね。
そうした時に何か現地の分かりませんよ、子どもたちが描いていく絵の中にいろんなことが現れてきたりっていうことが、僕は全然起きえる話だと思うんですよね。
うん、
だからそう見ていくと本当に自分がどこを見ているかっていうことによって作られること、作り、皆さんが私たちが作り出せていくことって相当世界につながっていることってありえるんじゃないかなって思うんですね。そうは一瞬見えないんだけど、
そうですね。
で、私その時でさえ私たちが使えることは目の前のことしかないんです、
うん、
だけどそのことを継続していろんな人たちと関わっていった時に、もしかしたらそれは目の前のことをきっかけにして世界中のことになっているかもしれないなっていうのは、僕は大いにあり得る話だなって思うんですね。スティーブ・ジョブスはスマートフォンがない時にこれがあったらいいなっていう、その自分の発想、目の前のことに向き合い続けたんだと思うんですね。そんなのできませんよっていう世の中が、同意がない時に、でも一緒にちょっとやってみないかっていう仲間一人二人現れて、で今世界中それが当たり前の世の中になってるじゃないですか。
はい、
そんなことだとなんか思うんですよね。
うん、本当ですね。
未来とか世界へのアクセス権は皆さんのお手元にございますよっていう、あるかもしれませんよっていう
ってことですね。
そう見た時に世の中これからいろいろまだ右往左往、もうそれは50年100年1000年地球、人間がいる限り、その1000年前2000年前も戦国時代、宗教の争いもずっとありましたね。
そして
今もいろんなことが起きてて、これから100年後も1000年後もあるでしょう。でも私一人の人間がその向き合えることってやっぱり目の前のことなんですけど、実はそれはその全体の大きな世界中のこととすごく相関してますよ、そのことにアクセスすることが皆さんの一つの目の前の人と向き合うっていうことからしか生まれてないと思います。もっと言うと世界中の今起きていること、なんかそんなことをこの道夫さんからですね、撤去されたなと思うと、じゃあ今たった今私たちが取り扱える目の前のことは何でしょうかっていう質問を投げて今日の番組を置いていこうかなと思うんですけど、あ、私もそうだなと思いながら、あ、この後あちょっとこの仕事のあれをやろうなんて思い描きながらですね、ちょっとお話をしてみました。
はい、ありがとうございました。それでは今日のセレンディピティ、偶然の中から幸運をつかみ取るためのヒント、
一点集中、一点突破。
いや、一点集中、一点突破、いただきました。この一点っていうところが、どこを目指すというかね、
もしかしたら
視点ですよね。
私たち人生は悩み大きいことかもしれないですね。なんかあの聖書のような言葉ですけど、あの悩んだらきりないと思うんですけど、あの、
うん、
最近ハマっているワードがありまして、
はい、
没頭とか没入っていう、う
ん、ああ没頭没入、まあ、言いますよね、没入感とかね、
うん、
お
一つのことどうしようかな、これどうしたらいいかなっていうことを人間関係であり仕事であり皆さんあると思うんですね、すごく。でその時って振り返ってみると何にも作り出してないんですね。
そうですね、うん、
でその時って何してんのかなと思った時に、
うん、
あ悩んでると、
はい、
悩んでるっていうことと考えているっていうことの違い、
うんうん、何でしょう。
悩んでるってなんだろうなと考えているのは、次にこうしてこうしてこれやったらこうなってこうなるからこうしよう、例えば図面を描く仕事なんかしてるときにどうしようかなっていうときには線も引いてないんですね。でもこの没入没頭しているときっていうのはある意味考えてるんですけど、考えていると同時に線が描かれてて、悩んでいるっていうのは何だろうなと思った時に、うん、没入してないんですね。集中してない、
ああ
集中できていない、
はい、
その世界に入ってない。
なるほど。
外側からここってどんなとこかな、こんなとこかな、うん、って見ているだけで、
うん、
どっぷり使ってないっていう、
うん、
いう違いがすごくあるなと思った時に、
なるほど、
あのやり始めてみるわけです、まあ、文章だったら文章書き始めてみる、どんな文章書いたらいいかなって真っ白の原稿の前にこう腕組んで待ってるんじゃなくて、
うん
うん、いや私がとか、うん、なんですよ、なんか書き始めると何か、うん、誰かが生まれてくるわけです、こうじゃないじゃないもあるけど、うん、それじゃ だんだんなんかこう集中してくるいう、うん、いう流れの時ってあるじゃないですか。
うん、ありますね。
フェーズっていうのは集中モードに入るプロセスっていうのかな、
はい、
そこはこのさっき一点集中した時に、うん、あっという間にその中に没入していくっていう、
うん、
その世界に仕事だったら仕事ね入ってった時、はい、アートもそうじゃないですか、アート活動って、うんうん、まさにそんな感じですよね。
まあそうですね、
うん、どんな風になるかなっていう、なんかやり始めたら気づいたら目が覚めたら絵ができてるぐらいの感覚あるじゃないですか。
うん、まあそうですね、ある時もあるし
ない時もない
ない時もあるし、だそれは本当迷ってる、没頭できてない時ですよね。
だなんか没頭は結果的に没頭するもんであって、没頭しようと思って没頭してないと思うんですよ。
そうですね、
気づいたらしてるもんだと思うんですね。
そうそこの状態が一番理想的ですよね、うん、
そのモード、つまり何モードっていうのかな、いわゆるランナーズハイじゃないけど、
うん
うん、そのモードにもいつも自分が持っていけたらいいですよね。
はい、
それ何かっていうとやっぱりね、何か考えるより動く、手を動かす、歩く、人と話す、面白くて思考ってその後についてくるっていう感じがあって、うん、書くのか話すのか、うん、まあ人によって歩くのかどっかに行くのかっていう、はい、その後に没頭っていうのがね始まるなっていう、ランナーズハイは走らないと絶対ランナーズハイにならないですね。当たり前だけど、
はい、
その行動していった時、脳みそはなんかその仕組みとしてだんだん没入していく、没頭していく、集中していくっていうパターンがなんかありそうだなと思って、まあ脳みその使い方の話じゃないけど、なんかそんなとこにこう一点集中一点突破、このお便りからですね、こんなとこに行き着きましたけど、
はい、ありがとうございます、はい、
うん、そんなことが集中する、没頭するっていう中にすごく 次のことを作り出すクオリティ、皆さんがクオリティに高いものって提供した時ってなんかそんな時なんじゃないかなって、
うん、
思ったので、そこにちょっと着目して見ていただけるとそれもいいかなと思いました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様、番組への質問感想はデザイン経営研究者のオフィシャルホームページからよろしくお願いします。はい、そして、杉林さんの公式 LINE アカウントもぜひご登録ください。はい、番組の説明欄にリンクを貼っております。はい、それでは、次回もどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。